それでは時間前ですが、皆さんお揃いですので、休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。通告9番高戸幸雄君。
通告9番、9番議員高戸幸雄です。議長より一般質問の許可を得ましたので、ただいまより通告内容に従い質問を行いたいと思います。私は今回現在の本町嶺北町の現状と課題を主題とし、難点化について問題解決のための質問を行いたいと思います。5月8日八甲の郷土史に熊本昭和100年市町村の姿編、合併か単独か未来をかけた選択都市市町村合併の特集が組まれた記事が掲載されています。昭和の初めには熊本県内には349の市町村が存在し、以来昭和100年を迎える今年、この間各自治体は各々の地域の未来と生き残りを模索し、合併による規模拡大または単独の道を選択し、現在県下45市町村の姿となったとあります。本町嶺北町は昭和50年誕生し、今年で70年の記念すべき年であります。この間ご存じの通り、私たちの町は平成の大合併といわれる天草郡市西13町からなる合併協議会から離脱し、単独で歩む道を選択し現在に至っています。その結果とし、当然のごとく市市村村の未来までふるさとを引き継ぐという責務が私たちに課せられているのではないかと考えるところでございます。そこで私は嶺北町誕生70年の記念すべき今日、将来を見越した町づくりの原点に返り質問を行います。まず最初に、何事をなすにおいてもまず必要なのは人材の確保と職場環境の改善が必要不可欠であると考えるところでございます。そのために私は昨年度の6月定例会で嶺北町職員の採用試験の在り方と合わせ、在職職員の処遇改善について質問を行いました。しかし私が期待をする結果は得ることができませんでした。現在のような状態で今後を運営を続けるとするならば、思い切って川別の統合併合を含めた機構改革をすべきだと考えますが、いかがですか。また昨年度質問するにあたり、郷土史に自治体職員数どう保つとし、全国の自治体若手の退職者が年々増え続けている記事が記載されていると紹介をし、質問を行ったところでございます。よもや本町嶺北町も該当するとは考えてもいませんでした。本当に残念でなりません。現在のような等級別職員の割合が続くと、ある一定の年代の職員がいなくなり、町の将来像に不安が呈するのではないかと考えますが、いかがですか。昭和7年9月1日、社会人経験者採用試験の募集があっていましたが、年齢及び資格要件について、熊本県より特段の指導等があったのでしょうか。ないとするならば、条件についての考え方を合わせてお伺いをいたします。 次に財政に対する考え方の取り組みでございます。当初述べたとおり、私たちの町は平成の大合併から離脱をし、単独の道を選択いたしました。立ち方からは、嶺北は九州電力の固定資産税の収入があるから合併しないのだとよく言われていました。現状予算裁定において固定資産税が減少した分を交付税で行うという考えは感覚はないと思いますが、最近だんだんと受収財源比率が厳しくなってきている状況に置かれていると思います。この打開策の一つに、議会でよく発言されるのが、ふるさとづくり給付金に対する取り組みのあり方でございます。2024年8月2日付総務省発表で、熊本県下44市町村で38位、ただし別途小国町を加えると45市町村で39位と努力が必要かと考えます。なお2024年熊本県ランキングでは上位の1位が甲佐町28億8000万、2位御船町、3位高森町、4位が天草市21億1200万、以下八代市、そして益城町、水上村、8位玉東町、9億9500万円と、嶺北町の令和7年度予算ベースで固定資産税現年度課税分9億9500万円と匹敵します。また驚くことに、天草、八代両市を除くいずれの自治体も平成の大合併に参加しない単独の道を選んだ自治体でございます。嶺北町に何が足りないか検討すべきだと考えますが、いかがですか。期待をするところでございます。最後に、令和7年3月定例会に引き続き義務教育学校設置問題、その中で特に建設事業について質問を行います。前回義務教育学校建設にあたって再質問の要旨の一つに、財政面の心配から令和7年3月から公共工事設計労務単価が改定されることを引き合いに出し、今後多くの諸課題があろうと考えるが、計画変更となると児童生徒無論のこと、保護者の間にも動揺が走る、統合時期についてはくどいようです。目標に向かって最大限の努力を願うと述べたところでございます。このような状況にあって、先月5月20日付全国紙に、建築費の高騰が止まらない、人手不足、資材の値上げで完成が遅れたケースも、営業は学校や病院といった暮らしに欠かせない施設にも及んでいると記事が掲載されました。一つの例とし、鹿児島市の桜島地区では全小中学校を統合し、小中一貫校の義務教育学校を建てる再編計画は進めてきたが、2回にわたる入札不調により、当初事業費を見直し3度目の入札で落札となった。また関連記事として、他社報道では4月落札された工事費が5月15日に臨時議会で減額可決となり、新校舎利用は2027年4月を目指す。なお鹿児島市は2026年4月既存校舎を使って組織に先行し開校すると報道がなされております。このような立体には 実態には絶対あってはならないと私は思います。いかが思われますか。現在の取り組みの状況と合わせてお伺いをいたします。以上で私の最初の一般質問を終わります。なお答弁を得た後、一問一答方式により自席にて再質問を行いたいと思います。
町長。
ただいまの高戸議員のご質問に答えさせていただきます。なお3項目目の義務教育学校設立に伴う取り組みにつきましては、教育庁職務代理者から答弁をいたします。まず1項目目の役場職員の確保と職場環境の改善についてでありますが、議員ご指摘のとおり、令和町は平成の大合併において単独で歩む道を選択した経緯の中で、今年は昭和30年の町政施行から70年となります。そこでその記念式典を11月9日に市旗集会所において開催すべく、現在町内外の来賓名簿の調整など準備を進めておりますので、準備が整い次第議員の皆様には改めてご案内をさせていただきたいと思います。さて議員ご質問の1点目、課の統廃合を含む機構改革をすべきとのご質問ですが、先に2点目と3点目について答弁させていただいた後に1点目についての答弁をさせていただきます。2点目の現在のような等級別職員の割合が続くと、ある一定の年代の職員がいなくなり、町の将来像に不安を呈するのではないかとご質問でありますけれども、議員ご指摘のとおり、職員の年齢構成のバランスが偏りますと、継続的な組織の維持が難しくなる可能性もございまして、現在の採用状況を危惧しているところでもございます。このこともあり、ここ数年来は採用者数の平準化も図りながら、職員確保に努めるべく採用試験を実施してまいりましたが、なかなか採用人員を満たさない状況が続いているということでございまして、このようなことから町といたしましても、少しでも多くの職員採用につながるよう、令和6年度も社会人経験者枠や二次募集、三次募集など、計4回の職員募集を行い、延べ14名の方に受験をしていただきましたが、残念ながら最終的に採用まで至ったのは2名のみで、令和6年度末までの退職者が8名でしたので、差し引き6名の人員減となっております。なお、このような状況は、令和町のみならず、熊本県下の各自治体においてもですね、こういう傾向が見られるということで、それぞれの自治体の首長さんも大変苦慮されている状況でございます。町におきましては、令和7年度におきましても、先月まで募集をしておりました社会人経験者2名のほか、一般事務や社会福祉士など、合計8名の募集を行う予定としておりますが、募集人員を満たすまで、やはり二次募集、三次募集と募集を継続するとともに、必要に応じて随時追加で募集をしていくことが考えられると思っております。次に3点目の令和7年9月1日採用の社会人経験者の採用試験の募集に関し、年齢及び資格要件について熊本県の指導等があるかないかと、あるのかということと、ないとするならば条件の考え方についてのご質問でございましたが、まず熊本県からの採用試験にかかる指導は特にございません。年齢及び資格要件につきましては、35歳以下で民間企業等での職務経験が直近5年のうち通算3年以上ある人としておりまして、9月1日という年度途中の採用でも即戦力になりうる職員を採用するために、このような要件を設けさせていただきました。しかしながら、先月募集しておりました社会人経験者は応募が1名しか今ありませんで、今年度の職員採用も大変厳しい状況にあることが見込まれますので、今後の募集におきましては、年齢を現在の35歳から引き上げるなどの要件の緩和を図り、少しでも多くの職員を確保できるよう、鋭意努力をしていかなければならないとも考えているところでございます。最後に1点目の課の統廃合を含めた機構改革についてのご質問でありますが、先ほどの答弁のとおり、 職員採用の不調により役場全体の職員数が急激に減少している状況にあり、各課の配置人員を調整するだけでは厳しい状況であるため、現在は緊急的に管理職を兼務させる対応を行っております。職員数の減におきましては、数年来国からの集中改革プランによりまして、職員の定員管理対策というようなことでですね、人員削減等が求められた時期がございまして、そのために町の定員数におきましても、以前は100名以上の職員がおりましたけれども、90名台にこう減っていったという過程がございます。しかしながら、議員ご質問のとおり、今このように職員数が減少している現状、そして今後の推移いかんでは、やはり課の統廃合を含めた機構改革も避けて通ることができないものだと考えているところでございます。ただし、このためにはやはり業務の改善でありますとか、業務の効率化、スリム化を図る必要もあろうかと思います。と申しましても、役場全体を一度に改編をいたしますと大きな混乱が生じます。業務に支障が出る恐れも考えられますので、役場内を複数のブロックに分けて優先順位をつけて改編に着手するなど、こういった対策が必要ではなかろうかというふうに思っておりますので、このことも含めて検討を始めさせていただきたいと考えております。次に2項目目の町財政に対する考え方、取り組みについてでご質問がございました。まず浦和区町の財政状況につきましては、昨日の浜口議員からの一般質問においてもお答えをさせていただきましたが、例年9月議会定例会において報告をしております決算における健全化判断比率の値からも財政の健全化が図られているものと判断しております。また令和4年度の決算につきましては、九州財務局からもおいでいただいて町の財政状況等についての分析結果をご報告いただきましたけれども、その折にも財政の健全化は図られているという結果をいただいたところでございます。しかしながら、人口減少と少子高齢化が急速に進む中で、扶助費をはじめとした義務的経費の増加や公共施設等の老朽化に伴う維持管理費の増加など、またこれに加えて今後は天草広域連合新ごみ処理施設整備や、3項目目の質問にございます義務教育学校施設整備等の大型事業も控えておりまして、中長期的な財政運営に大きな影響がございますことから、将来負担の状況を的確に見極めながら慎重かつ最善な判断を行い、適切な財政運営に努めなければならないと考えております。ご質問のふるさとづくり寄付金の取り組みに対しての検証についてでありますが、令和6年度の我が町の寄付額は3,259,600円で、県内の状況を見ましても45市町村中39位となっておりました。その前の令和5年度は1億近くの寄付がございましたけれども、いろいろな変化もありまして、また3200万ということで、県下の中でも下位の方になっているところでございます。寄付額が伸びなかった要因につきましては、3月議会での田島議員への答弁でもお答えをしておりますが、検証を行っておりますので改めてご説明を申し上げます。寄付額が伸びなかった主な要因としましては、一つ目に、昨年10月1日から受領した寄付総額に対してふるさと納税の経費の支出を5割以内に収めるという、通称 50% ルールがより厳格化されたことで、これまでふるさと納税の経費に含めなくても良いとされてきました寄付金受領証明書の発行にかかる経費などのすべての経費がふるさと納税の経費として算入されることとなったため、この 50% ルールを守っていくためには、寄付額に対する返礼品の割合を少なく設定する見直しを行わなければならなくなったことで、令和区町の寄付返礼品へのお得感が薄れてきたことが、寄付額が伸びなかった一番の要因であると分析をしております。二つ目に、寄付額の伸びがなかったことによりまして、50% ルール内の経費となる広告宣伝費にかける費用も十分に捻出できなかったということもございまして、インターネット上の検索エンジンで上位表示ができなくなりまして、寄付者の目に触れる機会が減少したことも要因として考えられます。そして3つ目に、寄付業務を一括して行う委託事業者のやはり力量の差というものもあるのではないかと分析している ところでございまして、このようなことが寄付額が伸びなかった主な要因と考えております。以上のような現状と分析を踏まえまして、今後寄付額の増加を図るためには、主体となる返礼品の確立や新たな返礼品の充実、広告宣伝の強化のほか、嶺北町の知名度を高める取り組みを並行して推進しながら、ふるさと納税制度を通じた交流人口や関係人口の創出による継続的な寄付につながる仕組みづくりを構築する必要があると考えております。加えまして、寄付額に対する返礼品の割合をできるだけ高く設定することで、寄付をされる方にお得感を持っていただき、選んでいただけるようにすること、さらには町内をはじめ返礼品提供事業者の返礼品目の増加と量の提供および事業者への支援も重要になってくると考えております。今後の取り組みとしましては、令和7年度から委託事業者を国内におけるインターネット販売のシェアが高い楽天グループとの強いつながりがある事業者に変更をいたしました。同社のノウハウを活用しながら、昨年度の課題であった寄付額に占める寄付品の単価を少しでも高く設定する見直しを行ったほか、配送料といったふるさと納税にかかる経費についてもできるだけ安価で対応いただける業者への見直しを行っております。このような取り組みにより、他市町村と競争力のある寄付単価を設定することで、寄付額の増加を図るための取り組みを現在進めているところであります。また返礼品提供事業者とも連携をしまして、寄付を集める主力返礼品の開発や、嶺北町に来ていただけるような体験型商品の返礼品開発なども行い、返礼品の充実を図ってまいります。加えて現在、町内の返礼品充実を図る取り組みの一つとして、改めて嶺北町農業協同組合とも協議を行い、果実や野菜などの返礼品の提供開始に向け連携調整を行っているところでもあります。そのほかにも返礼品提供事業者とともに、既存返礼品の磨き上げや新商品の開発にも取り組んでいるところであります。次に、嶺北町の知名度向上を図りながら継続的な寄付につながる仕組みづくりの取り組みとして、委託事業者のこれまでの業務販売のノウハウを活用し、寄付者への自治体紹介カタログの送付や公式 LINE ツールを活用した寄付者への嶺北町の情報発信を積極的に行いながら、嶺北町に少しでも関心を持っていただき、継続的な寄付につながる仕組みづくりに努めてまいります。さらに返礼品の充実を図るためには、既存の返礼品提供事業者に対する支援も必要不可欠であると考えております。他市町村におきましては、返礼品提供事業者に対する商品開発等の取り組みに対して支援を行っている事例もございますので、他市町村の状況も参考にしながら支援策についても研究を行いたいと考えております。自主財源確保並びに地域経済活性化のためにも、引き続き寄付額増に向け努力をしてまいります。以上、高戸議員の質問にお答えさせていただきました。
はい、教育庁職務代理者。
次に、3項目目の義務教育学校設立に伴う取り組みについて、特に建設事業について全国的な建築費高騰や人材不足による影響をどのように思われるか、現在の取り組みの進捗状況と合わせての質問に答えさせていただきます。まず現在の取り組みの進捗状況でございますが、先日の田崎議員の質問と重複する内容になりますが、改めてお答えさせていただきます。令和7年1月に町内4会場において、嶺北町学校規模適正化推進計画、素案に関する保護者住民説明会を実施し、合計71名の保護者や地域の方々にご参加をいただきました。素案や学校統廃合計画の内容について理解を深めていただき、 麗北町の子どもたちにとってのより良い教育環境について多様な意見が聴取できたと感じたところです。しかしながら一方で学校統廃合予定の当事者となる保育園から小学校低学年の保護者の参加が少なかったことが、反省点として挙げられました。このことから本年度4月に入り保育園や小学校の保護者が参観される行事に合わせ事務局職員やが保育園や小学校を訪問し改めて事務教育学校開設に開校に向けた保護者説明会を実施させていただきました。また令和7年度当初予算で議決をいただきました義務教育学校建設基本構想業務委託について5月19日に契約を行い12月までに基本構想を策定する予定としております。今後基本構想の策定にあたっては学校長など関係者で構成する学校教育審議会専門部会での協議調整を並行して行い方向性を定めてまいります。本年度は基本構想の策定が主となりますが義務教育学校建設に向けた課題抽出を行うとともに建設費を決定し施設規模を設定するなど骨格づくりに万全を期してまいります。合わせて学校規模適正化推進計画の進捗状況につきましては議会への報告をはじめ町広報誌やホームページでの内容周知各地域での住民説明会など必要に応じて適宜実施してまいります。このように本年4月から学校規模適正化推進計画の取り組みを始めたところですが議員ご指摘のように建設業については全国的な人手不足に加え週休2日制など働き方改革の推進による労務コスト上昇や建設資材の高騰など建設工事のコストや、コスト高騰や工期の長期化が懸念されるところです。今後基本構想業務の中でスケジュールについても策定することとなっておりますので現下の情勢を踏まえながら目標に向けて最大限の努力をしてまいります。なお私の答弁の後の議員からの再質問については教育課長から答弁いたさせますのでご了承方お願いします。以上高戸議員の質問に答えさせていただきました。
高戸幸男君、
はい、それでは早速再質問を行いたいと思います。まず現在のような推移で等級別職員の割合に関する件でございますけれども、地高法第58条の3第2項に基づき公表されました給料別等級及び、令和7年度一般会計予算書に掲載しております資料でございますけれどもこの2つの資料をもとに改めて、若年層といいますか、若い職員が少ないんだな年々減っていくんだなということを感じましたのでこれをもとに質問をさせていただいたところでございます。また他の自治体でも職員採用についてはですね先ほど町長答弁ありましたけれども大変他の自治体もそれぞれ苦労して採用に当たっているようでございます。私はよく、お隣の天草市の、事例を、引き合いに出しますけれどもここにインターネットの中から選びました天草市の、職員採用の内容が載っておりますけれどもやはりここも大変だなと思うところでございます。天草市でさえこういうふうに苦労した、職員採用の実態ということでなお一層麗北町は、大変だと思っているところでございます。しかしながらこの社会人枠経験者枠の、採用要件については特段熊本県からの指導指摘はないという答弁をいただきました。先ほどの中で今回 9月1日付で採用予定の社会人経験者募集についてはわずか1名しか応募がなかったということで、今後の対応として年齢要件の緩和、その中で引き上げ策ということを、歌われましたけども、私は反対にですね、思い切ってですよ、年齢要件を20歳から30歳までにして、採用の内容にして若干目ということで、そしてこう職務年経験年数なんですけれども、直近5年で3年以上ということで霊北町は歌ってあります。本土市の場合は、天草市の場合は通算で4年というふうに歌ってあります。ですから思い切ってこれを職務に経験年数3年というふうに下げてみてはいかがでしょうか。1名の応募しかない社会人枠を求めるならば、思い切って1回試験的といったら語弊になりますけれども、こういったふうにして年齢要件を下げて、その中で職務年数を通算で引き下げるという方法はについてはいかがお考えでしょうか。
副町長。
はい、町のですね、今の定員管理計画ではですね、令和7年の4月1日現在で職員数は90名になっております。しかし現時点では職員数は79名でございます。職員の年齢構成につきましては、現在10代、20代が11名、30代が19名、40代が24名、50代が25名となっており、若い方のですね、退職によりまして、10代、20代の職員の方が少ない状況になっております。議員提案のとおり、年代バランスも考えて、若い方を採用する必要はございます。社会人経験者の年齢要件を30歳以下、経験を3年という提案は検討させていただきますが、先ほど町長が答弁と重複いたしますが、職員の定年が延長もされたこともありますので、まあ、35歳から引き上げるなどの要件緩和を合わせて検討して、職員確保に努めてまいりたいと考えております。以上です。
高田幸雄君。
いろんな方法でですね、とにかく、最小限度の職員は確保すべきだと私も思います。次に機構改革なんですが、私が機構改革という意図はですね、職員の処遇改善からこういった発想をしたわけです。というのは、現在のような職員採用の不調が続くと、あるべき、管理職の枠、それを今兼務させてあります。しかしながら私は兼務ではなく、やはりその課、その場所にはあるべき課長が据えるのが当たり前なんだという発想から、今のような兼務するならばもう思い切って課を泣かせよという極端な発言でございます。その点をまずご理解いただきたいと思います。その職員によってですね、課長にあったけん働くとかいと、課長にあらんば、な働かんとかいということじゃなくて、やはりその職位を与えられた職員はより一層自分でも努力し、その姿を見る職員がより一層よし頑張ろうという気構えが出てくるのではないかなと思っておりますので、こういった発言をさせて質問をさせていただきました。副町長、いかがですか。
現在ですね、緊急的に管理職を兼務をさせております。ここ数年、退職者の数に採用が追いつかない状況になっておりまして、町といたしましても、業務改善を行っておりますが、今後の推移いかんでは、課の統廃合を含めた機構改革を実施しなければならないと考えております。住民サービスを充実するためには職員数確保は必須ですので、職員の確保につきまして、さらに、検討をですね、してまいりたいと思います。以上でございます。
高田幸雄君。
段階も工藤でございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。それから財政の健全化についてはですね、従来にまして執行部をはじめ職員全員が努力されている、その姿は私たち皆が認めるところだろうと思います。しかし今後、先ほど回答にあるように、天草広域連合の新ごみ処理施設負担金の問題、そして大きな課題でございます義務教育学校の建設と大型事業が目白押しでございます。 適切な財政運用を図りながらもですね、町独自の事業の推進も大切でございます。町、経済活性の経済化活性のために一つのあるいは二つ三つの事業を行うときには応分の投資も私は必要だと思います。そのときには議会とも十分協議をしながらですね、こういったことに当たっていただきたいと思います。そうしないと今でも少ない、事業者、一部報道にありましたけれども、本社あたりをどんどんどんどん他のところに持っていくというふうな実態が見えつつありますので、その点についてはよろしくお願いしたいと思います。次にふるさとづくり寄付金が伸びなかった要因としてですね、先ほど 50% ルールをということを述べられておりますけれども、このルール 50% ルールのはというのは両国町だけなんでしょうか。
総務課長。
はい、総務省告示によりますので、全国一律でございます。
赤戸幸男君。
とするならですね、やっぱあの議員の一つに 50% ルールというのはあまり好ましくないのではないかなと思います。また、3つ目にですね、委託業者の力量が一つの要因だと述べられておりますけれども、しかしながらこの委託業者を選んだのは旅行者なんでしょう。ですからこの要因、これを一つの、原因だという発言についても私はいかがなものかなと思いますけど、再度。
はい、ちょうど答弁の通りでございまして、やはり、委託業者と、町との契約の中で、その販売金額に対する率ですね、でその中で業務を行っていただく部分の割合、並びに、いわゆる品物も 30% 以下の中でですね、品物を発送する場合の配送料およびに事務手数料、この分をどれだけ、低く抑えて、その分の価格を、返礼品の価格帯に上乗せできるかどうか、これが一番の全国で勝負する場合の勝負の一番の起点になるということでございまして、昨年10月1日からのルール改正によりまして、手数料を経費の中に含めたことによって、返礼品に対する割合が以前 25、6% であったのが 20% か 21% というふうなところに落ちたことによって、販売にの増につながらなかった。で、議員を申された通り、前の自宅業者を選択したのは当然町でございます。で、令和5年度については9億4000万弱というふうなところで寄付額も伸びてきており、失礼しました、訂正します、9400万弱ということで伸びてきておりましたけれども、令和6年度については3200万というふうなところで落ちております。で、今回ですね、業者を再度選定するにあたりですね、議員言われました2024年度熊本県ランキングの1位の甲佐町、2位の三国町を受託していただいている事業者の方を選定させていただきましたので、今担当者の方が4人とか3人とか町までおいでいただいてですね、農協とかそれぞれつぶさに磨き上げ等を行っておりますので、私どもも期待しているところでございます。当然売上の下位のところと上位のところでは、やはり力量の差かける人員の差というのも一つあるということで、伸びなかった要因の一つということで町長が答弁いたしたとおりでございますので、いずれにしましても引き続きですね、自主財源確保のためにも今年度ですね、新しい業者の方と連携しながら寄付額増に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
高戸幸男君。
返礼品ということも今ありますけれども、やっぱり時勢にあったですね、返礼品を考えることが必要だと思います。高森にしても、三船にしてもですね、楽天の一覧表を見ると必ず上がるのが、以前は肉やったですよね、しかしながら今は米なんですよ、他の町村もほとんどが。ですからあくまでもその、委託業者の力量も確かに必要だろうし、しかしながら時勢にあった返礼品ということも頭の中においてふるさとの納税の推進に当たっていただきたいと思います。これは期待をしておりますので、 それでは最後にですね、義務教育学校に設立に伴う取り組みでございますけれども、いろんなルールを説明していただきましたけれども、組織内の検討、これは当たり前のことでございます。合わせてですね、つどつど義務教育学校に対する理解を住民の方にまず求めることが必要だと思います。果たして理学部長何名の方が小中一貫学校ができるんだということを知っておられる方が、私はそう多くはないと、ないのではないかなと思います。その証拠にですよ、小学校未就学児童の、保護者ですらその説明会に参加しないんですから、この実態については、必要に応じ説明等を、開いていただきたいと思います。それから、今年度教育委員会に従来から配置されておられました学校教育指導員の先生、その他にですね、新たに学校教育指導指示の先生が会計年度任用職員として任用期間5月19日から令和8年度3月31日の期間で廃止されているようでございますけれども、これは義務教育学校設立に伴う任用なのでしょうか、あるいは組織内の充実のためなんでしょうか。答弁をお願いいたします。
教育課長。
まず最初にですね、住民の方々への説明については必要に応じてこちらとしても対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。あと2点目の学校教育指導主事の任用のお話でございます。現在ですね、嶺北町の会計年度任用職員として学校教育指導主事の先生1名を5月19日から週3日勤務で任用して、これまで培われた経験を踏まえてですね、中で指導事務の一部を担っていただいているところでございます。経緯としましては、教育委員会事務局におきましてはですね、令和7年4月の役場人事異動において1名の未補充ということでスタートしました。このためですね、担当事務について学校教育班の職員をこれまでの4名から3名に減員をしました。合わせまして当面教育長が不在ということもありましたので、その中でですね、特に学校教育の管理また指導面においてはなかなか我々としては負担感また困難差を感じる現状があったところでございます。合わせまして議員ご指摘のように、今後ですね、義務教育学校に開校に向けた小中一貫教育の取り組み、合わせて今後は ICT の効果的な活用といった教育課程などにの課題に対する対応が必要となっております。その他にもですね、教職員の人事の評価への上限、あるいは今言われております働き方改革、あといじめ不登校対策など専門的な職務につきましては、なかなか我々行政職員では対応が難しいことも事実でございます。このような現状が抱えております課題の解決に向けてですね、この度任用させていただいたところでございます。以上でございます。
高戸幸雄君。
私はですね、今回いろんな義務教育学校の資料をインターネットでこう調べていたときに、この中で指導主事というところを出してみたところ、嶺北町会計年度任用職員学校指導主事を募集しますという欄が出てきたんですよね。もうこれは現在は5月の19日ですから削除されて内容は見ることはできませんでしたけども、ここにあったものですから、改めて、学校指導主事の先生がおられるんだなということを認識したわけでございます。私は従来、前の浜崎教育長の下で、学校教育指導員の先生を任命してありましたので、まあ、義務教育学校にどうしても必要なのかなと思い、あと一人ということで、今、課長が言いましたけれども、1名の補充がないから、それに代わる
先生なんだということでございますけれども、学校指導員の先生と学校指導主事の先生のその住み分けといいますか、それがどうしても理解できません。ですから、今後都度都度行われるいろんな、場といいますか、そのあったときには私も私なりにお伺いする機会があろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。最後にですね、私はあの学校教育委員会のその内部の学校教育のことはほとんどというかあまり分かりません。自分自身は社会教育の担当者として長年勤めてまいりましたので、少しだけは社会教育については自分なりに持っているところでありますけれども、残念なことに、若者の異業種交流の場である青年団が現在なくなっております。それから婦人会も、ご案内の通りでございます。今後はですね、学校教育も必要、大変必要かと思いますけれども、やはり町の発展にはどうしてもですね、その異業種交流の一つの団体でございます若者の団体、それから老人クラブについてはですね、もう黙っておいてもたくさん元気な老人の方がいらっしゃいます。ですから、まあ、一番のネックとなるのは若者を対象とした異業種交流の団体、まあ、いわば昔でいう青年団それからなかなかこれは、難しいと思うんですけどもですね、婦人会の育成等々が必要になってくるのではないかと思います。後遺症につきましては、確かにですね、今のような状態が続くと、想定されている後遺症の何倍かかるか分かりません。ですからとにかくスピード感を持ってですね、この建設業には当たっていただきたいと思います。最低2年の債務負担による工事が必要となってまいります。私たちは先ほど申しました通り、鹿児島県のような、阻止だけを当然と見合って、その次の日に開校ですよということはあってはなりませんので、この点については最大限の努力をしていただきたいと思います。なおまた、今回私が質問して教育委員会に対する質問をした折に、職業大の吉田さんには大変ご迷惑をかけただろうと思います。その苦労は向こうに立つだけでも大変だと思いますけれども、今後ともいろんな立場で教育行政に当たっていただきたいと思います。本当にありがとうございました。以上をもちまして、私の今議会における一般質問をすべて終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで通告9番高戸幸男君の一般質問を終わります。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。野田様もお疲れ様でした。